近くにある人と題しまして尾崎伝道師が説教いたします。今日のルカ福音書は良いサマリア人の話で皆さん聞かれたことがあるでしょう。エルサレムからエリコへ至る寂しい下り坂で追いはぎにあって半殺しにあって倒れている人がいたのに、祭司とレビ人はその人を無視して通り過ぎてしまいました。その一方であるサマリア人はこの人を哀れに思って手厚く介抱して宿屋まで送って、しかも今後の治療のための費用まで払ったというのです。私たちはイエス様からこの話を聞かされて、このサマリア人の姿を通して実際に人を憐れむことの大切さやまた喜びを知らされます。イエス様は言われます。行ってあなたも同じようにしなさい。ここでのあなたというのはイエス様の憐れみを受けている私たち一人一人のことであります。私たちはイエス様から受けている憐れみをこのような良い行いで隣人に示すこともできますし、またこの子供たちなどにこの良いサマリア人の話をして子供たちにイエス様の憐れみを伝えることもできるでしょう。さて今日はこの単純で分かりやすそうな話を立法の観点から見ていきたいと思います。こう言いますと何もわざわざ難しく話ししないでもよいのではないかという思いにもさせられますが、実はある意味このサマリア人の話は立法の観点からすればよりすっきり理解できるようになるかもしれませんので、今日はそれを目指したいと思います。私たちはこのサマリア人の話を、子どもたちにする段階ならば、冒頭のようにサマリア人は善であり、祭司とレビ人は悪、そしてこの立法の専門家もイエス様を試そうとしているので、悪というふうに決めつけて話をしてしまいがちであり、またそれも致し方ないところがありますが、大人はですね、そんなふうなステレオタイプの善悪の話を聞かされても心動かされないかもしれません。あまり心に入ってこないのです。それはなぜかと言いますと、大人というのは自分の長年の経験により、この祭司やレビ人のように瀕死の人を無視して通り過ぎることが許されるとまでは言えないけれども、致し方ないのではないかと考えてしまうからです。私自身も過去を振り返れば思い当たる節があります。この別府駅の界隈では何人かの浮浪者の方が外で夜を明かされておられます。彼らに私は何回も出会いながら、彼らに対して何一つ憐れみを施してはいないのです。そしてそれを正当化するために、私が声をかけないでも今の世の中の行政が必要な措置を施すだろうというふうに考えてしまうのです。さらにここで私が手を出すのは越権行為であるとまで思い出すかもしれないのです。主なる神の憐れみを知っていながら、このように憐れみの技から 遠ざけられている私の姿は、今日イエス様に質問をしたある律法の専門家の姿に重なります。彼は主の憐れみも主の愛もまた隣人愛のこともよく知っていました。専門家というだけに、普通の人よりもこういうことに対する洞察は深かったのかもしれません。私たちはこの律法の専門家がイエス様に質問をし、ある意味対決しているから、すなわち悪いのだと決めつけてしまいますと理解が浅くなるでしょう。それではこの律法の専門家が考えていることに耳を傾けましょう。彼は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいという律法の言葉をよく知っていました。この律法はレビ記や申命記に記されている御言葉です。律法の専門家はこのことについて長年思いを巡らしてきました。今で言えば法学部の教授のようであります。そして彼が今最も気になっていることと言いますと、それは29節に記されています。では私の隣人とは誰ですか。このことが彼が知りたかった第一のことでした。この説には彼が自分を正当化しようとしてというように説明書きがなされていますが、これはちょっと先走った説明になっています。この正当化しようとしての意味は、追い剥ぎに襲われたこの人が祭司やレビ人の隣人ではなかったとこの専門家は解釈して、だからこの時彼らが無視して通り過ぎたのを正当とみなそうとしたという意味です。無視して通り過ぎたのが正当だったと聞きますと、なんと憐れみがないことかと嘆かわしいですけれども、しかし先にも申し上げましたように、私たちは憐れみを感じて憐れみの技をなす前にそのことを諦めているのです。私の隣人とは誰ですか。この問いは聖書において最も重い問いかけの一つです。この問いかけは旧約聖書の最初から今の私たち人間に問い続けられています。一方には隣人を、隣人というものを身内だけに限る排他的な隣人理解があります。それは例えば実会にも現れていまして、実会の最後の第10番目、聖書で言えば出エジプト記20章17節になりますが、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならないと書いてあります。ここに隣人の妻と記している時点ですでに、この隣人というものを男性のみに限り女性を隣人として見ていない、いわゆる家父長的な制度があらわになっています。そしてもう一方では、それとは反して隣人の範囲をできる限り広げようとする主なる神の思いも記してあります。レビ記の19章33節からになります。 気流者があなたの土地に共に住んでいるなら、彼を虐げてはならない。あなたたちのもとに気流する者をあなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。なぜならあなたたちもエジプトの国においては気流者であったからである。あなた、私はあなたたちの神主である。この気流者というのは、言葉を変えればよそ者であり外国人でありますが、そういった方々も自分の 隣に住むようになれば、そういった方々をできる限り自らの隣人関係の輪の中に加えようとする主なる神の思いが見て取れます。そして最終的に主イエス様はこの隣人関係の輪を全ての人、すなわち男も女もなく、国の違いもまた貧富の違いもまた地位の違いもなく、区別なく一つの輪の中に広げようとされているのですけれども、それを実現するのはそんなに簡単なことではなく、そして今もその広げようとする努力は進行中であると言えるでしょう。この隣人愛を分け隔てなく誰にでも行うことの難しさは私たちのごく身近にあります。例えば親しくしている友人の配偶者に対して隣人愛を持って接していると自分では思って、そのように振る舞っていますと、思いがけずその友人から憤慨されて、その友人との関係性も悪化してしまうなどといったことも起こります。そこには人間が持つこの嫉妬心ですとかおごり高ぶりの情といった良くない性格が現れるのですが、実際問題、隣人愛を純粋に広げて深めていくのは大変に難しいことであるということが、皆さんすでに身近でお気づきのことと思います。このような私たちのごく身近にある喜びでもありかつ得難い隣人について、立法の専門家をはじめとする聖書の民たちは思いを巡らしてきたのです。隣人愛は全ての人間関係の礎です。夫婦関係もまた親子関係も聖書が説くところの隣人愛に基づかなければ無味乾燥で長続きしない関係になってしまいます。また隣人愛はある時偶然居合わせた人たちの間にも培われます。イエス様が旧約聖書に記されました数多くの律法を心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいという短い言葉でまとめられ、そこに神の愛と隣人愛と語られているのには計り知れない重みがあるのです。律法を廃棄するためではなく完成させるために私たちのところに来られたイエス様は、このように律法を分かりやすく私たちの前に示し、そこに説かれている隣人愛をクローズアップさせて、とにかく全ての人に対して隣人愛を持ち隣人愛を行いなさいと と言っておられるのです。さて今日は律法の専門家に寄り添い彼が考えてきたことに思いを巡らしていますが、彼が、では私の隣人とは誰ですかとイエス様に問うたとき、確かに彼が自分を正当化しようとしたその意図は否定できませんが、ではそれだけであったのだろうかという疑問は残ります。彼は律法の専門家ですから、律法が説くところの隣人関係の範囲を彼なりに頑張って拡大解釈しようと努めていたのではないかとも思います。つまり彼は隣人関係が広げられることの喜びを知っていて、その広げられることを願っていたのかもしれません。だから彼は本当にイエス様に教えを請うような純粋な質問として、では私の隣人とは誰ですかとイエス様に問いかけたのかもしれません。そしてそんな彼に対してイエス様は率直には答えられませんでした。イエス様は逆に彼に質問をいたします。さてあなたはこの三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。こんなふうにイエス様から逆に質問をされた専門家はドキッとさせられたことでしょう。なぜならばこの専門家はそれまで私にとってこの瀕死の状態で道に放置されている人は隣人に該当するのかどうかをひたすら考えてきたからです。私にとってこの人が隣人に該当するならば、私はこの人を助けるべきであり、私にとってこの人が隣人でないならば助けることはない、などと彼は考えていたのでしょう。しかしこのような考えや思いでは彼はまあどっちに転んでもこの倒れている人に憐れみをかけることはできなかったでしょう。そこには義務としての救助活動があるだけかもしれません。ところがイエス様は全くそうではありませんでした。イエス様はあくまで追いはぎに襲われた人にとって誰が隣人になったのかを問うておられます。相手から見て自分が隣人になっているかどうかをこの時イエス様は問うておられるのです。イエス様の憐れみによって私たちはお互いに隣人とされています。本来隣人に対して憐れみをかけるということは、私たちが孤立して生きることや孤独な存在であることから抜け出すための唯一の方法と言ってよいでしょう。なぜならば憐れみをかけること自体が私たちのうちに喜びを生み出すからです。ところが今の世の中では多くの場面で憐れみをかけること自体が遠ざけられていたり、また禁止されていたりもするのです。そのことは非常に悲しいことですが、私たちは嘆いていてばかりもいられません。隣人の輪が広げられ、できるだけ多くの人に憐れみをかけられる世の中がこの地にあっても日々実現していくことをイエス様は願われています。この律法の専門家のように純粋に隣人とは誰かを問いかけることも一概に無駄ではありませんけれども、私たちが誠に律法を 喜びの言葉としてごく身近に私たちの心と口とに迎え入れるということは、実は御言葉であるイエス様を私たちのうちに迎え入れるということであります。私たちはイエス様を自分のうちに迎え入れれば、自分中心の思いや考えによる行き詰まりから思いもかけない仕方で改心させられ、イエス様の慈しみを行う隣人関係を知ることができるでしょう。その慈しみに満ちた喜びの道をできるだけ多くの隣人たちと共に歩んでまいりたいと、ね、願います。お祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの救い主である父なる神様、今日はこの安息の主の日に私たち兄弟姉妹を御前に集めてくださり、そしてあなたを褒めたたえ、そしてあなたのために心を尽くして奉仕することができますことを感謝いたします。あなたは私たちの隣人として御子イエス・キリストを送ってくださいました。憐れみ深い御子によって私たちが常に生かされ、祝福されて歩める恵みに感謝します。御子のもとに立ち返り、隣人に憐れみの技をなす喜びを私たちに得させてください。苦しみに満ち行き詰まりの状況にあるこの世にあって、隣人を傷つけるのではなく、隣人を憐れむことができる社会を私たちにお与えください。私たちが心を尽くし、知恵を尽くして隣人を愛することができますように。あなたの御言葉は時に厳しく聞かされる戒めでありますが、永遠の命へと私たちを招かれるあなたの御言葉はすべて恵みであり、すべての御言葉を私たちが近くにいて喜んで受け入れていくことができますよう、私たちを御子のそばにいつもいさせてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。